スケッチライフ、理想の未来を手に入れよう。こんにちは、ナビゲーターのゆみです。この番組は、あなたの人生はあなたの手で作ることができる、未来を信じて描いて理想の未来を手に入れていこうというコンセプトのもと、スケッチライフ代表の真央さんと私ゆみでお届けしていきます。じゃあ真央さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この前、真央さんのスケッチライフっていうコミュニティのコミュニティメンバーと飲みに行ったんですよ。
東京でですか？
東京で。
ああ、いいですね。僕の悪口を言い合う会ですよね。
もう真央さんの話題で盛り
上げて。怖いな、怖いなとか言って
。なんか変なメンバーばっかりなので楽しい。
そうですね。ユニークな人多いですね。でもユニークっていいことですよね。
そうですね、結構かなり変わったメンバーばっかりなので、私も変わってますけど、真央さんも変わってますけどね。
そうですね。このユニークの良さっていうのを、認識した方がいいかなって。
そうですね、
ユニークに優劣がないっていうことをちょっと考えた方がいいかもしれないですね。
そうですね、そう、あんまジャッジをしないで、なんかその人のいいところをどんどん伸ばせる状態っていうのがいいなーって、
本来そうあるべきだし、その方が気持ちいいですよね。そういう環境を作っていきたいなって。職場で飲むと愚痴ばっかりなんだけど、僕のこの集まりで飲みに行くと、なんか夢のこととか未来のこととか可能性のこととかを話ができるから、すごく楽しいとか気持ちいいとか受け入れてもらえて嬉しいとか、そういう、ご意見もらえますね。でもその方が絶対楽しいですよね。
楽しいですよね。楽しく、
行きたいですよね。
行きたいですよね。今日は好きなことを仕事にするというテーマでいきましょう。
好きなことを仕事にするですね。はい、よろしくお願いします。
お願いします。これ結構悩まれてる方が多いかなと思うんですよね。好きなことっていうのがパッと出てきたとしても、それをどうやって仕事に結びつけたらいいのかっていうのが思い浮かばない方が多いのかなっていう感じがあって、これどんな風に考えられます？
どんな風に、そうですね、好きなことを仕事にする、どうなんですかね。単純に好きなことを仕事にするのが難しいのではなくて、仕事にするのが難しいんじゃないですかね。
そうですよね、
多分嫌いなことを仕事にする方がもっと難しいのか。例えばゆみさんがヨガがお好きで、ヨガを仕事にするのか、例えば投資が嫌いで、投資で独立して仕事をするって考えたら、ヨガの方がイメージが言いやすいんじゃないかなって思うので、
そうですね、
好きなことを仕事に変えるのが難しいのではなくて、どんなテーマであれ、仕事にするっていうのが難しいんじゃないかなっていう気がするんですけど、好きなことの方がより詳しかったりとか、興味があったりするから、嫌いなことを仕事にするよりは簡単というか、やりたい気持ちは湧いてくるのかなって。ビジネスを始める、起業をする、スタートアップするっていうのが、やったことがないから、初めてなことなので難しいって感じるのは当然かなと思うので、好きなことをどう仕事に変換するのかが難しいっていうふうに思っちゃうと、なんかこう、個人的な悩みみたいになってしまうんですけども、そうじゃなくて、もう一般的にやったことがないことを、新しいことに挑戦する、起業という新しいテーマを始めるっていうのが難しいって考えたら、初めて泳ぐのも難しかったし、自転車に乗るのも初めてやるのは難しかったし、起業するのも初めては難しいのは当然かなっていうふうに思えるんじゃないかなって思うんですけど。
そうですね、
そう思ったら難しくていいんじゃないかなって。
じゃあ、その実際にこう仕事にするってなった時に、何からやったらいいのかなっていうところが、
やっぱりお手本があった方がいいんじゃないですかね。
うーん、
例えば先ほどの泳ぐとか、
うん、
泳いでる人が周りにいれば、あ、こういう風なフォームで泳げばいいんだなとか、
うん、
自転車ってこういう風に乗ればいいんだなってのが分かるじゃないですか。
はい、うんうん、
でもそれがなかったら、
うん、
もう全く見当がつかないですよね。
そうですね。
ペダルに足を乗っければいいのかも分からないとか、
うんうんうん、
手を回して泳げばいいのか足を動かすのかも分からないとか、
うん、
っていうよりも、あ、こういうフォームだったら泳げるんだとか、こういうフォームだったら自転車を漕げるんだみたいなものが、
うん、
お手本みたいなものが近くにあれば、
うん、
あ、私が例えばヨガで独立するんだったらこういうお手本の人がいて、
うん、
あ、こういうふうにやればうまくいってるんだなっていうのが分かれば、
うん、
自分もそういうふうにまずはやってみようでいいんじゃないかなって、う
ん、なるほど。じゃあまずはモデルケースを探すってところですかね。
それが一番楽なんじゃないですかね。
そうかもしれないですね。
うん、全く誰も周りが世界で誰一人泳いでいない中で泳ぐっていう行為をするのはすごく難しいと思うんですけど、うん、
はい、
ああいう体の向きでとか、ああいう順番で体を動かして、うん、あ、そうしたら前に進むんだっていうのが分かっていれば、
うん、
やってみて、それを例えばビデオ撮ったりとかして、
うん、
何が違うんだろうって研究したりとかしたら、
うん、
できるようになる気がしますけどね。
なるほど、そうかもしれない、うん、
ビジネスのいいところって何ですかね、
うん、
企業秘密があんまりないんですよね。
企業秘密
っていうのは見れるんですよね。お客さんとして体験しに行けば、
うん、
そのビジネスを体験することができますよね。
そうですね。
例えば、あ、このヨガ教室いいんじゃないかなと思ってそれをモデルにしようと思ったら、自分がお客さんになって、
うん、
お金を払ってその教室を受けに行けば、
うんうん、
あ、先生ってこういう格好をしてるんだとか、
うん、
あ、こういう資料を配られるんだとか、
うん、
こういう環境でとか、こういう時間帯でとか、こういう値段でこういうサービスを提供してるんだっていうのが分かるわけですよね。
うん、
そうしたら自分もそういうふうに取り入れてみようって思えるから、
うんうんうんうん、
比較的やりやすいんじゃないかなって。
うーん、
他のものはもしかしたら情報が隠されてるものもあると思うんですけど、ビジネスは結構お客さんとして行ってしまえば、
うん、
ある程度体験できるので、
うん、
ある程度見えるんじゃないかなって。
なるほど。まずはじゃあ真似をするところからですね。
うん、真似したいところを見つけて、
うん、
あ、こういうのがいいなっていうのが見つかって、そしたらそこに、うんうん、まあ、実際にお客さんとして自分もお金払ってやってみて、
うん、
でいいかって感じるかですよね。で自分が、あ、この人がこういうお金払ってもいいなって感じられたら、
うん、
自分もそういうサービスやってみたいなってきっと思うわけじゃないですか。
うんうんうん。
でそしたら今度は違うところ行ってみて、何が今度はあそこと違うんだろう、 A 教室と B 教室は何が違うんだろうとかって比較してってもらって、
うん、
あ、自分は A 教室のここの部分は真似して B 教室のここの部分は取り入れていこうとか、
うん、
この部分はやめようとか、
うんうん、
そういうことやっていくと自分なりの教室っていうのが出来上がっていくんじゃないかなって
思うんですけどね。なるほど、うんうんうん、そうですね、
うん、これが好きなことであればやっぱり楽しいですよね。
そうですね、そこが一番ですよね。
好きなことでヨガが好きで、
うんうん
うんと、まあ、お金払うと思うんですけど、お金払ってヨガのことを勉強させてもらって、
うん、
でもそれが楽しいわけじゃないですか、
うんうんうん、
あとそれがゆくゆくは自分のビジネスに変わっていって、
うん、
今度はお金をもらう立場になって、
うん、
でもらったお金でまた、違うヨガ教室とかを経験したりとかして、
うん、
で体験してさらにレベルアップしてってやっていくと、どんどんいい方向にしか進まないと思うんで、
うんうん、
そしたらいいエネルギーが集まってるから、
うん、
お客さんっていうのは集まってくるんじゃないですかね。
すごい楽しそうにしてる人のところに行きたいですもんね。
そうですよね。で、ほとんどのサービスっていうのは、うん、特に日本の場合は会社が提供してるじゃないですか、う
ん、はい、
会社が提供してて従業員がいるっていう状態なので、
うん、
従業員っていうのはそこまでその仕事に対して熱意を持っていないとか、
うんうん、
そういう可能性も高いんですよね、
うん、
例えばお金のために働いているとか、
うん、
この会社は福利厚生がいいから働いているとか、
うん、
たまたま職場が近くにあるから働いているとか、
うんうん、
そういう感じで選んでる人がやるヨガ教室と、
うん、
自分が本当に好きで、人生をかけてやりたいと思ってて、
うん、
オフの時間もそれについて勉強してる人がやるヨガ教室とのクオリティに差が出るのは当たり前かなって、
うん、
って思ったらお客さんは従業員のヨガ教室よりもその本当に好きと思ってやってるヨガ教室の人から教わりたいかなって、
うんう
ん、まあ相性もあると思いますけども、
そうですね、
基本的にはそういう傾向にあるかなって、
うん、
思うので難しいからストップするんじゃなくて、難しくて当たり前なんですけど、当たり前なんですよ、
うん、
でもちょっとずつやってみませんか、やってみるためにはお手本があったらやりやすいんじゃないですか、ちょっとずつ真似しながらやっていったらどうですかと、
うん、
でそれが好きなら楽しいんだったら別にうまくいかなくたって楽しいわけだからいいんじゃないかなって思うんですけどね、
うん、なるほど、ちょっと自分の好きを正直に心の赴くままやってみるのもいいかもしれないですね。
ちょっと時間かかっちゃうのがネックかなって、
うん、
今日明日で泳げるわけでもないし、今日明日で自転車乗れるわけでもないから、うん、いきなり1ヶ月後にヨガ教室が成功するわけでもないと思うので、
うん、
そこを耐えられるかどうかとか、その間のお金の、まあ、算段が取れるかどうかですかね、
うん、そこも大事ですね。
そこがちゃんと担保されてればそんなに焦らずに、
うん、
1ヶ月後半年後までにお金が入ってこないと生活が苦しくてなっちゃうとちょっと悲壮感が出てくるので、
うん、
そうするとお客さんも嫌な気分になってきちゃうと思うんで、
うん、
そうじゃなくて純粋に楽しんでて、例えば、まあ、別の収入源がある中でやってみるとかですね、
うん、
まあ、リスクを張った企業みたいな考え方がもうなくなってきてると思うんで、
うん、
リスクゼロで起業できる時代だと思うので、うん、好きだからやってみるでいいんじゃないですかね、
うん
うん、
やっぱりこれもまずはやってみるですね、
まずはやってみる、
うんうん
ですね、本当に好きならそれが本物に変わっていくと思うんで、
うん
うん、そしたらお客さん気づくと思うんで、
うん、
ゆくゆくうまくいくんじゃないかな。
はい、では続いて質問コーナーです。今日は翔平さんから質問いただいてます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ですね、会社との向き合い方についてなんですけれども、はいはい、今すぐではないのですが会社を辞めて次の道に行くという意思が固まっています。
おー。
で、今の気持ち的に会社に 100% は注げない状態なんですが、どういう心持ちで会社と向き合ったらいいでしょうか。真央さん、由美さんもこのような心境になりましたか。会社の反応はどうでしたか、ということですね。
なるほど、いいですね。
なるほど、
すごい、結構多くの方がそういう悩みを抱えるかもしれないですね。
そうですね、うん、踏み出したんですね。
ね、素晴らしいですね。
うん、素晴らしい。
どうですか、由美さんは。
私はですね、辞める半年前ぐらいに会社に行ったんですよ、
うんうんうん、
すごく大好きな会社ではあったので、うんうん、なんか、あ、そうなんだねってこう分かってくれて、まあ、次の道に、うん、後押しをしてくれるようないい会社だったのでありがたかったんですけど、うんうんうん、まあ、残りのこの半年間で私が何をできるのかなっていうのをすごく考えたんですよね、
うんうんうん、
まあ、その会社に恩返しじゃない、恩返しっていうのかな、今の自分でできることを全部やってから気持ちよく次に進みたいっていう気持ちが、思いがあったので、
うんうんうんうん、
私の中では、うん、その準備ができた状態でやりきることができたので、すごいすっきりやめることができたかなと思いましたね。真央さんはどんな感じでした？
どんなか、まあ、同じような感じかもしれないですね、由美さんと。やっぱりどうやって今いる所属先に恩返ししていくかっていうのがいいかなというふうに思うんですけど、多分この翔平さんの質問の場合はこう同時並行なんですよね。次の道に行くという意思が固まっているので、そこの準備もしたいんですよね、きっと。
そうですよね。
そこの準備がこっちに気とかカロリーが取られちゃって、
うんうん、
会社に 100% 注げないっていうことで、 こう、なんていうか、もどかしい気持ちになってるかなって思うので、本当に私に 100% 注いで、恩返しってやめるのが一番いいと思うんですけど、
うんうん、
そうじゃないんですよね、きっとこう同時並行で、両方やりたいっていうことで、しかも優先順位としては、多分次の道の方が上がってきちゃってるんですよね。次の道のことをとにかくやりたいっていう、まあ、新しいことの方が人ってやっぱり惹かれると思うんで、
うんうん、
次の道に行きたい。でも会社からお金もらってるとか、
うん、
今までお世話になった方々がいる中で、どういうふうに気持ちの整理をしたらいいのかな、だと思うんですよね。
うん、そうですね。
まあ、すっきり言うならすぐ辞めちゃうのがいいと思うんですけど、
うん、まあ、
できるならですね、
うんうん、
でも辞められないんだと思うんですよね、
うん、
それがなんで辞められないのかっていうのをまず考えることかなって、
うん、
おそらく 100% 向き合えないんだったら、多分そのもどかしい気持ちの状態が続くんだったら、やめた方がすっきりすると思うんですけど、
うん、
やめた後でも恩返しすることってできると思うんで、
うん、
でもやめられない事情があって、例えばお世話になった先輩がいて、その先輩だけにはしっかり会社の中で恩返ししてから辞めたいんだとか、もしくは家族を養っていくために、まあ、目先の収入源っていうのは確保しなければいけなくて、すぐには、新しい道には行けないんだっていうような事情がきっとあると思うんですよね、
うんうん、
会社辞められない事情っていうのが何なのかっていうのをまず明確にすることかなと思うんですね、
うん、
でこれがお金が必要だから辞められないのであれば、その会社からもらうお金と見合う仕事は最低限きっちりやるって考えれば、
うん、
例えば今まで会社から80求められているのに、本気であれば100できたかもしれないけど、100やらずに85まではやろうとかですね、
うん、
周りと同じ給料もらっている人とか同じ地位にいる人がだいたい75から90ぐらいやってるんだったら、自分は80から85ぐらいはやろうとかですね、
うんうん、
そういうことを決めることかなって思いますね、もしお金が、事情としてあるのであれば、
うん、
で恩義、まあ、恩返し、お世話になった先輩がいて、その先輩に恩返しするまでやめられないんだっていうことであれば、それを先にやっぱりやっておくべきですよね。
その
先輩としっかりと腹を割って話し合った上で、これこれこういう事情があるからやめちゃうんだけど、やめた後でも恩返しさせてもらいたいっていう話をすることもできると思うので、
うん、
今、新しい道に進むっていう決意ができて、でも今は、その二足わらじっていう状態を続ける理由がどこにあるのかというのを考えた上で、それが、まあ、人間関係なのか、
うん、
お金なのか、どっちなのかなっていうのを考えた上で、線引きをすることかなって思いますけどね。
うん、線引きをするですね、
うん、例えば会社にいるときは仕事のことを 100% やるけど、
うん、
会社から離れたら定時の後とか、
うん、
休日とかは新しい道のことをしっかりやるとかですね、
うんうん、
今までは会社にいない時も会社の仕事のこととかを考えていたと思うんですけど、
うん、
そうじゃなくなって会社にいる時だけは仕事のことを 100% やるとかですね、
うん、
そういう線引きをすることによって自分の中でそのこのもどかしい気持ちだと思うんで 100% 向き合えないっていう気持ちを整理させてあげることがいいんじゃないかなって、
うーん、
思いますけどね。
なるほど、自分の気持ち今の状態と向き合ってみてってところですかね。
結局会社とは契約じゃないですか、
うん、
契約を結んでいくらいくらの給料をもらう代わりに、こういった仕事を、対価として働いていきますっていう契約なんですよね、
うん、
職場にいる人とは契約ではなくてこう人間関係で結ばれてるわけじゃないですか、
うん、
それをどう考えるかかなって思いますけどね、
うんうん
うん、まあ、続けるなら、うん、に見合った仕事は最低限きっちりやる、
うん、
けど無理しすぎないですよね、最低限のラインまでしかやらないにして、
うん、
次の道に行く準備をするのがいいのかな、まあ、理想は今すぐ辞めることが理想だと僕は思うんですけど、やっぱりその、できないんですよね、できないっていうのは多分壁がある、それは多分お金の問題とか、
まあ、いろいろあるんです
ね。いろいろ問題があるんでしょうね、うん。その問題が何なのかっていうのを突き詰めて、その上で、うん、じゃあいつ辞めるのかっていうのを決める方がいいかもしれないですね。
うん、
ずるずるいっちゃうパターンもあるんで。
いつっていうのが決まってるのと決まってないのでは、まあ、結構違うかもしれないですね。
そうですね。あの翔平さんが、なんですかね、ストイックに、自分と、向き合って、今の会社と向き合って、しっかりと恩返しもしながら、しっかりと新しい道を作っていきたいんだっていうことであれば、厳しさを持って自分の中で期限を作った方がいいですね。でその期限をなるべく短く設定してあげた方が、翔平さんのためにも会社のためにもなると思いますね。
うん、
それが一番の恩返しになると思いますね。
うん、まあ、翔平さん、まず最初の一歩を、ね、踏み出したっていうのが本当にすごいですよね。
そうですね、それはすごくいいことだなと思うので、
うん、
その一歩がずるずる同じペースで進まないように、やっぱりどっかでジャンプしなきゃいけないと思うんで、
うん、
歩いてるだけでは進まないので、どっかでジャンプする、うん、そのジャンプは勇気を持って決断をするってことだと思うんですけど、
うん、
それをできるだけ早く勇気を持ってジャンプした方が、翔平さんにとっても明るい未来が僕は待ってると思いますし、
うん、
会社にとっても明るい、会社の未来というのが待っているかなと思うので、
うん、
その辞められない理由というのを明確にして、自分の中で計画を作って、できるだけ早く、次の場所に行けるような、計画を作りというのをして、会社にあまり迷惑かけないという方が僕はいいかなと思いますね。
はい、
うん、
こう背景を読んでいたら、
はいはい、
翔平さんもすごいなんか悩みに悩んで、結構まあ前向きな気持ちで今いるみたいなので、
はい、
まあ、それは本当にいいことですよね。
うんうんうん、
うん、
悪い悩みじゃないですよね。
そうですよね、
新しい道に行くっていう決意が決まった、これすごくいいことじゃないですか。
うん、
いい会社であればそれは応援するんですよね、ゆみさんの時みたいに、うん、応援するものなので、うんうん、応援してる側としてはやっぱり飛び立ってほしいっていうのが純粋な気持ちですよね。寂しいことはありますけど、寂しいんですけど飛び立ってほしいんですよ。こっちを気にして飛び立ってくれない方が逆に悲しいっていうのが本当の純粋な応援っていう意味だと思うんで、その気持ちを理解してなるべく早く、飛び立ってあげるっていうのがいいかなと思いますよ。
翔平さんが大きく羽ばたく日がちょっと楽しみですね。
そうですね、はい、大きく羽ばたった後に、実はこの会社で育てられたんですよっていうふうに言うことが恩返しになると僕は思いますけどね。
うん、そうですね、
うん、
はい、いい質問ありがとうございました。
ありがとうございました。
スケッチライフ、理想の未来を手に入れよう。最後まで聞いていただいてありがとうございます。今日は好きなことを仕事にするがテーマでした。自分にとってどういう状態で働けるのが幸せなのか、どうしたらその働き方ができるのか、そして周りにそういう働き方をしている人はいるのか、少し時間をとってぜひ考えてみてください。この番組では皆さんからの質問や感想もお待ちしております。番組概要欄にあるメールアドレスまでお気軽にお寄せください。次回の放送も楽しみにしていてくださいね。それでは皆さんにとって素晴らしい一日となりますように。ナビゲーターのゆみでした。